2050今日から親子で体験エコロジー。この番組では宮古エコロジーセンターの年間継続プログラムエコソラキッズの活動をお届けします。宮古エコロジーセンターは地球温暖化防止京都会議 COP3 を記念して2002年に京都市伏見区に開設されました。温暖化防止やゴミ減量などの環境学習の場とプログラムを提供するとともに、環境教育の実践やセミナーなどを通して地域で環境保全活動を行う人材の育成に力を入れています。さて本日お届けするエコソラキッズ8月7日の模様です。今回のプログラムは藍染めでした。どんなことをしたのでしょうか。リコちゃん、稲木くん親子、葵ちゃん親子に伺いました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前を教えてください。
豊田リコです。
何年生ですか。
1年生です。
1年生。今日は、どんなことをしたのか教えてください。
藍を収穫して藍染めをしました。
藍染めって難しそうだけど、どんな風にしたのかな。最初は何をするの。
最初は青青で、チームで藍の茎はちぎらんと、上もちぎらんと、それ以外にちぎった。
じゃあチームに分かれて藍の葉っぱを取りに行ったんよね。それでちぎって染めた。で、なんか模様とかも作ってたよね。
それはビー玉を輪ゴムで留めて入れて。
なんか難しそうだけど面白かった。
楽しかった。
楽しかった。こういうのってあんまりすることないものね、藍染めってね。その他には何かしましたか。
ナス切った。
ああそうです。この畑に行ってお茄子取ったりとかしたよね。
それで藍と藍でお母さんがお茄子取りに行こうって言って、私が取りに行って、それでいっぱい取って、
お茄子普通なんかお店で買ったりするけど、畑で取った茄子っていうの今まで見たことある？
ない。
ああじゃあすごいいい体験したね。
あと緑のお茄子があってびっくりした。
あ本当ですね。あれまあ緑のお茄子ってびっくり。
普通は紫やったけど、
そうだね。じゃあまたこれがもう少ししたら完成する。まだ途中なのよね。藍染めがね、干してる最中、どんな色になるか楽しみやね。じゃあまた楽しみ。それからまた続けてこういうのがあるから、その時にもどんなことがあるか楽しみ。いろんなことが勉強できそうやね。じゃあ今日はありがとう。
はい、では本日ご参加されているご家族の方にお話を伺います。お名前教えてください。
林稲城です。
はい、お父様もぜ
ひ。はい、林稲城のお父さんです。
よろしくお願いします。本日は何をされたんですか。
藍の葉を取って、でミキサーで回して、で揉んで浸して、そしたらいい色になって。
藍の葉っぱ何色でしたか。
緑色。
何回揉み込んだんですか。
100回。
これ実は横でそばで見てたんですけど、お一人で100回揉み込んでましたよね。どうでした。疲れましたか。
めっちゃ。
匂いとかは何かありましたか。匂いとか揉んでて、
なんか雑草の匂いかな。
結構強めの草っぽい匂い。今完成したものがある。今干してるんですよね。どんな感じになりました。
今干してていい色になるかなと思う。
何色になりました。
青かな。
おー、柄も楽しみなところですが、お父様はどうですか。やってみていかがでした。
うん、なんか意外にね、あの綺麗にできたかなと思います。
お二人とも藍染めは初めてでしたか？
はい、
はい、
あすごい。エコソラキッズはなんで参加されようって思ったんですか？
そうですね、うん、なんかね、野菜作りでなかなかできないんで、うん、子供にちょっと、ね、そういうのをこう経験させたいかなという感じです。
いいですね。今後もいろんなイベントというかがあるから楽しみですね。ちなみに全然関係ないですけど、好きな虫って何ですか？
好きな星？
虫
か。クワガタムシ。
クワガタムシ、さっきお写真見せていただきました。多分今後屋上とかでも虫たくさん見れると思うので、それも楽しみですね。
外国のクワガタ？
いたらいいな。それも今後探していきましょう。本日はお話伺いました。ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前教えてください。
白迫葵です。
何年生ですか？
4年生です。
今日はどんなことをしましたか？
藍の花を摘んだり藍染めをしたりしました。
藍染めってすごいですね。
はい。
少しだけ、こんなことをして面白かったということがあったら教えてください。
藍染めをして、あの藍の花とかを、うん、揉んだり、あとは干したりして、それでその時にいろんな模様が出てて、それが面白かったです。
なんか布を、模様を作るためにどんなことをするんですか？
ビー玉とか輪ゴムをとか、タコ糸をくくったりつけたりして、丸とかいろんな模様をつけました。
最初にこう布をそういう風に糸で結んだり輪ゴムで結んだりとかして、模様をイメージして、それから、その葉っぱの摘んできた葉っぱをの絞る、絞った中に漬け込んだね。そしてそれを今乾かしてどんな模様になるかという楽しみなところですね。もう少ししたら出来上がるという感じなんですね。その他にはどんなことをしました？
私が見ているトウモロコシとか雑草を抜いたり見たり、あとは私はトマトとかナスの雑草を抜いたり、あとは水やりをしたりしました。
畑の世話ってどうですか？
初めてやったりしてとても楽しかったし、前の時もやったけど次はトマトとかナスだったので収穫するのが面白かったです。
ね、いっぱいありましたね、畑ね。じゃあ次もまた楽しみに、ね、参加するって感じですね。今日はありがとう。
ありがとうございます
。こんにちは。今日のことで教えていただきたいんですけども、
はい、
まずはどなたのお母さんでしたでしょうか？
6歳の白迫翼の母です。
で、今日はお子さんと参加されて、どんなことをされました？
今日は藍染めをしたので、まずは絞りをの作業をして、藍を摘んできて藍染めをしました。
でなかなかお子さんがこう体験できるようなことではないので、なんか素晴らしいなと思うんですけども、そもそもきっかけ、ここに参加しようというきっかけは、
小学生のお姉ちゃんが学校からもらってきたチラシを見て応募させてもらいました。
お姉ちゃんも参加されてるんですね。
はい、そうです。
今回で2回目になるんですね。
はい。
参加されて、なんか変化とか、なんか子どもさんの感想とかどうですか？
すごく楽しみに毎回していて、今回は藍染めだったので、そもそも藍染めって何っていうのからスタートして、少しだけ説明してから今日は来させてもらいました。
なんかすごくいい学びの場になるし、体験できるのがいいですね。
家庭ではなかなかできないことばかりなのでありがたいです。
また次回にね、あるので、ね、皆さん参加されるかと思うんですけども、なんかこういい夏休みですよね。
そうです。
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
皆様とっても楽しそうで何よりですね。愛の葉は一度刈った後も小さな葉を残して茎を植えると再び生えてくるそうです。そして野菜を見た時に抜いた雑草などはコンポストに入れて肥料にしていました。循環する様子を実際に感じられるのは素敵だなと思います。そしてプログラム終わりにボランティアの石原さんにもお話を伺いました。はい、ではエコソラキッズボランティアの方にもお話を伺おうと思います。お名前教えてください。
はい、石原シエナと言います。
はい、よろしくお願いします。すごい可愛い声されてますね。
そんなことない
エコソラキッズのボランティアに参加されようと思ったきっかけを教えてください。
はい、まあ、今大学卒業して専門学校に通ってるんですけど、なんかまあ自分将来何しようかなってすごい悩んでて、だからいろんなその分野に触れたいなって思って、今まで環境とか触れてこなかったんで、知り合いに教えてもらっていいなって思ってきました。
そうなんですね。じゃあもともと宮古エコロジーセンターを知ってたというよりはその方の紹介で知ったっていう感じなんですか？
そうですね、全然知らなくて、実は隣の科学館には行ったことあったんですけど、ここの存在全然知らなくて。
そうだったんです。
そうなんです。はい、たまたまその友達が大学の時の友達なんですけど、ここでバイトしてて、よかったらこんなあるよって言ってもらって、それで飛びつきました。
すごいいいご縁ですね。本日2回目だったんですけども、実際ボランティアやってみてどんな感想を持たれてますか？
そうですね、実はなんかこの子供と触れ合うっていう趣旨なのに、もともと子供がすごい苦手で、すごいなんかうまく対応できるか心配だったんですけど、結構それが楽しくって、はい、楽しくやらせてもらってます。
今日は藍染めだったわけですが、実は初めてだったんですよね。
そうなんです、全然やったことなくて、
実際にそばでやってるのを見たりとか、ちょっとやってみたりとかしていかがでした？
いや、なんかまさかこんな短時間で染まると思ってなかったんで、結構みんなバラバラの模様とか色具合とかですごい、あ、面白いなって思いました。
エコソラキッズ参加されてる皆さん本当に活動的というか、すごい慣れてらっしゃる方多いですよね。
そうですよね、なんか結構わんぱくな子たちがいっぱいで面白いです。
今後もたくさんボランティアされると思いますけど、よろしくお願いします。
お願いします。
本日はお疲れ様でした。
お疲れ様です。
今回取材に協力してくださった皆様ありがとうございました。ここまでお送りしました2050今日から親子で体験エコロジー、次回放送は9月24日のこの時間です。どうぞお楽しみに。この番組は環境省クールチョイスの一環でお届けしました。
ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。カーシェアリングとは普通の人が共同で同じ車を利用する新しい制度なんです。一般的にレンタカーよりもごく短い時間の利用を想定しており、利用者にとってはレンタカーよりも便利で安価に設定されています。必要な時だけ車に乗る、それが CO2 排出削減につながり省エネになります。あなたは何から始めますか？みんな一緒にクールチョイス。